こんにちは、岡野博文です。圧倒的排他力、そういった言葉っていうのは若干力があると思ってるんですね。他人を排除するっていうことですから、なんか、ともすれば攻撃的な言葉に取られたりとか、そういうことがあると思います。まあ、確かに日頃ですね、何か物を買う、もしくは買ってもらうっていう時にですね、ライバル、競合他社の製品を買わないっていう選択をしてたり、競合で買わせないようにっていうことを結果としてやってるんです。それは意識して、意識せず、関係なくですね。いずれにしても、選択肢は一つでない場合は、一つでない以上は、それ以外の商品を買わなかったっていうことがあるわけですから、買ったものと買ってないものっていうのは、明確に分けられるんですね。で、逆に言うと、そうやって、他人の商品、競合他社の商品を買ってもらわなくする方法、買いたくなくなるとか、価値がなくないように思ってもらえるとか、そういった効果がある、方法ですね。表現方法とか、そういうための情報コンテンツ、そういったものをちゃんと分かっておけば、チラシにそれを盛り込んだり、ウェブサイト LP に盛り込んだりすることによって、あたかも競合がいないような状態、仮想独占状態、そういったものを作れるんですね。はい。で、ブルーオーシャンっていうふうに市場のことを定義して、競合がいないところがあるんだよっていうふうに言う人がいますが、ブルーオーシャンっていうのは実際に市場において競合がいないところを探すっていうことですけども、仮想ですから、あくまでもバーチャルにそういった状態を作り出す。つまり、顧客のマインドの中で、ここしかないんだとか、あ、ここでいいんだ、ここがいいんだっていうことが重要っていうことですね。それでですね、まあ、今からお話しする事例は、実際リアルなお店の事例なんですけど、これはネットとか通販とかのそういったところでの媒体ですね。接触しない媒体でも一緒です。例えばインターネットでこういうふうな表現をしましょうとか、そういうことをメインにはお話ししていきますので、安心してください。それで今、実は簡単に言った中で重要な言葉があったんですが、お客さんっていうのは最終的に二者択一までは絞り込んで、ここにしようか、あっちにしようかっていうふうに選んだりするんですよね。あんまり三社四社では選ばないです。一気に二社までは来ます。ですから逆に言うと、二社に残るということはまず第一段階で大事なんですね。二社択一に持ち込むっていうことは別の機会にお話をしますが、まずここで言いたいのは、お客さんはこの商品がいい、これがいい、そういうふうにして物を買ってないということです。この商品でいい、これでいいっていうことなんですね。これがいいとこれでいいの違いですね。で、カレーがいいなとカレーでいいっていうのは違いますよね。カレーがっていうのは、これ、カレーが特にいいんだ。それでないとダメなんだっていうニュアンスがありますけども、カレーでいいっていうことは、まあ他の選択肢もあるけど、まあとりあえずカレーでいいっていうことですね。消費行動の多くはカレーでいいなんですよ。別にカレーじゃなきゃダメだ。カレーがいいっていうことになってないんです。っていうことは、あなたの商品を選んでもらおうと思えば、あなたの商品でいいっていう状態ですね。あなたの商品がいい。だから変に魅力的に見せすぎるとか、そういう必要もなくてですね、ここで一旦肩の力を抜いてリラックスしていただきたいです。ですから、一旦捉え直しってことが大事ですよね。物を売るっていうことは、必然的に競合他社を蹴散らしてたっていうことです。で、それが排他力ですね。で、ですから意識なく使ってる場合が多かったってことです。ただ単にお店が近いってことは遠くにあるお店を蹴散らしてたわけですね。で、だから利用してもらってた。で、カレーがいい、カレーでいいっていうふうに言ったように、これがっていう指名で、ここじゃなきゃダメなんだ、これでなきゃダメなんだっていう状態でなくって、これでいいっていう状態でいいってことですね。ですから二者択一に持ち込んだ時に、こっちでいいやっていうような軽い気持ちで選んでもらう。そういったことでも十分なわけです。物が溢れてる時代って言われてますから選択肢は多いんですね。で、その中で基準が曖昧になってますからお客さんも迷うわけです。で、迷うときに、迷うってことは選択するっていうことですから、選択のスキルがお客さんに求められるわけですけども、お客さんっていうのはそんなに合理的にばっかり選択するわけじゃないんです。ですから、そこで理解しておかないといけないのは、合理的でない部分で、なんとなく選んでしまった。なんとなくこっちでいいやって、そういうふうに思ってもらえる。っていうことが、意図的に設計できるか、そういうテクニックがあるかということです。それは文章、テキスト、キャッチコピーとか、そういったものの力であったり、言葉の力ですね。であったり、ビジュアルですね。デザインとか、どういう写真を使うのか、イラストを使うのか、雰囲気とかですね。情報量が多そうとか、少なそうとか、シンプルだとか、少ないから、逆に分かりやすそうとか、字が大きいから、これはお年寄り、我々の世代にも優しいんだとか、そういうふうにして、そういう字の大きさ一つが、ビジュアルのメッセージとして、雰囲気を伝えます。ですから、その両面をきちんと意識して設計していかないといけないんですね。はい。 で、ここまでお話ししたことが概論というかですね、まだまだ個別にずっと後半というか中でですね、詳細やっていきますけれども、簡単にお話ししました。つまりは、まあ、意識を捉え直してくださいってことですね。マインドのお話でした。で、具体的なテクニックをお話しするためにですね、事例を用いてお話ししていきたいと思うんですけども、まず、例えば、奈良県の田舎にある工務店で、奈良っていうだけで田舎ですけど、さらに田舎にある工務店だったりします。で、その中の個人宅のリフォームがメインのお店だったとしますね。はい。で、リフォームの受注をもらいたい。それをインターネットとかチラシで募集したい。まあ、特にインターネットとしましょう。で、その時にどういった内容をウェブサイトに盛り込めばいいか、LP に盛り込めばいいかっていうことで考えていきたいと思うんですが、ここで他社を排除するためにこういうことを載せればいいということをお話しします。これは例えばですね、私だったらこうしますということなんですけども、大阪、京都、兵庫、奈良は近畿地方ですから、周囲に大都市といえば大阪、京都、兵庫っていうのがあるんですね。で、奈良県の人は、まあ、奈良だから京都と敵対心を持っている。そういうのもあるんですが、それはそんなに自分が物を選ぶことにおいては大きくないんです。で、自分の物を選ぶのはそういうところ。奈良県としてのアイデンティティはここではあんまりそんなに関係ない。っていうことなんですね。で、これで、まあ、大都会である大阪、京都、兵庫からお客さんが来ている。つまり注文をもらっているっていうこと。あと、問い合わせをいただいているっていうこと。もしくは同業者がそちらから学びに来るっていうこと。大阪の同業者リフォームやってる工務店さんが学びに来るとかですね。あとは学びに逆に行っているっていうこと。大阪、京都、兵庫に学びに行っている。最新のノウハウを学びに行っている。そういったことですね。で、5番目に、教会仲間がいる。はい。まあ、そういったところの都会に仲間がいて、共に勉強していたりとか、情報交換しているっていうことを見せていきます。いいですか。つまり、お客さんが奈良じゃなくて、それよりも上の、上っていうのはですね、お客さんの中でヒエラルキーがちゃんとできてますから、奈良の上っていうのは憧れの対象である。隣の芝生は青いじゃないですけども、まあ、遠くにあるものは輝いて見えたり憧れたりするわけですね。で、特に大都会とかだったら、ある程度の憧れと、あと、単純に情報が多いっていうことはみんなわかってますから、大阪、京都、兵庫からのお客さんが来ている、そういうここでのお客さんに、のお宅に行ってリフォームをしました。そういう実績、あと問い合わせをもらっている、頻繁にもらっているとかですね。あと、同業者、他社がそこから学びに来る。もしくは学びに行っている。で、業界仲間がいる。そういったことを、つながりをですね、ここでアピールしていくわけです。そうすると、奈良の田舎の工務店っていうところからですね、あ、大阪からもお客さんが来る、お客さんがわざわざ探してくる、それぐらい指名して、大阪でも実績があるぐらいのお店なんだ。それが奈良にあってよかったなっていうふうになるわけですよ。はい。まずここの段階である程度の効果を実感というか、想像していただきたいんですが、そういうお店、あなたがもし奈良県に住んでいて、工務店、リフォームしてほしいなと思って探した場合にですね、大阪でやってますよ。で、こんな実績がありますよというところと、奈良だけでやってますというところと、どっちがクオリティが高いっていうふうに想像しますかっていうことです。別に私は一言も他社よりも優れているとか、そういうことは表現してないですね。ただ実績の範囲が広い。しかもそれが奈良県のからとっては、比べて、都会である大阪とか、そういった京都、兵庫っていうことになってるわけですね。で、一言も他社より優れていると言ってないんですが、どっちかというと、奈良県でだけでやってますっていうところより、大阪、京都、兵庫を相手にしている、そういった人とのつながりがあるっていうところの方が良さそうに思えてきませんかっていうことなんですね。はい。ここでポイントは、やはり他社と比べてこっちの方がいいよってやると、それをめがけてですね、逆にうちの方がいいよ、うちの方がいいよっていう変な競争になっちゃうんですね。で、戦わずして勝つっていうことからは遠くなってしまいます。ですから消耗戦になったり、例えば価格競争になったり、そういうふうになっていくわけですが、価格のような定量的に比べられないようなもの、そういったものを背景に力を持っていく。それで排他力を発揮するということですね。はい。ですから、ここでは、奈良県の業者さんであっても、そういったところを相手にしてますよという情報をお客さんに伝えるだけで、お客さんは選択肢の一つにグッと入っていくわけですね。このお店を、このリフォーム店を候補の一つに入れよう。っていうことになるわけです。で、問い合わせぐらいだったらもらえるかもしれませんね。このレベルであれば。もちろん、それ以外の情報ってちゃんとホームページとかに載せるっていうことは大事ですね。はい。で、もう一つ重要なことを言います。今のケースで言うと、なぜ奈良から外に出て実績があるのか、受注をもらってるのか、 それはこういうところで取り上げられたからですとか、なぜ学びに行ってるのか、それは最新のノウハウがあった方がお客さんによりいいものを提供できるっていうのを分かっているからとかですね。その理由を載せるっていうことなんです。大阪、京都、兵庫からも受注してますよ、実績ありますよ、問い合わせもらってますよ、同業者が学びに来ますよ、学びに行っていますよ、業界仲間がいるんだよっていうことを言うときに、なぜかっていうことをちゃんと載せましょうということです。例えば、もっと優れた長持ちする方法があるかもしれないので、それを常に探しています。だから、そういったところにも勉強に行きますっていうことだったりとか、そういう理由ですね。例えば他にですね、同じお金を支払っていただくなら、より長く安心して使っていただけるようにですね、そういうことをちゃんと意識して、私たちは商品をより良いものにしていますとか、お金を払っていただく価値を上げようと努力していますっていう、だからそういったところに学びに行っていますとか、そういうことを見せていくということです。その理由によってさらにここで排他力を発揮できるわけですね。ただ単なる出ますよだけじゃお客さん想像に任せるしかなくなっていくので、そこのより長持ちする方法があるので勉強に行ってますと言われたら、あ、ここは長持ちするんだ。より長持ち。あ、他店で頼むよりこっちの方がリフォーム後の完成度が高くてずっと使い続けられる。そういった成果をですね、手にするものが大きいんだっていうことを伝えていけるんです。ですから、広く学びに行ってるとか仲間がいるとか勉強に行ってるとかですね、受注が実績あるということだけじゃなくて、その情報を、理由を載せるっていうことが大事ですね。はい。で、さらにここでもうちょっと深く理解してほしいと思います。大阪、京都、兵庫っていうのはですね、激戦区なんですよ。ということは、ここで言うべきことはどういうことかというとですね、激戦区ということは想像できますね。奈良よりも工務店の数は多いはずです。はい。で、さらにそういったところで、多いところを選ばずに奈良のことを選んでるということは、すでにトーナメント戦で勝ち抜いてきて、こいつは強いんだと。つまりこの工務店はそれなりに優秀なんだということがわかるわけですね。ちゃんと、顧客はいくつかの複数の選択肢から選んでくれた結果当店に来ています。当店の商品を買っています。当社の商品を選んでくれています。っていうことを言えるっていうことなんですね。はい。で、これを例えば他のジャンルで応用すると、例えばシャンプーを売っている場合ですね。シャンプーを売っています。このシャンプーはいかにいいかっていうことではなくてですね。お客さんはいくつのシャンプーを試して、このシャンプーを今愛用してくれてるんですか？つまり、今までこのシャンプーとトーナメントをしてきて、負けてきた数を言うわけですね。私は生まれてからいろんなシャンプーを使ってきた。おそらく20個以上のブランドのシャンプーを使ってきたと思います。でも、今使ってるのはこれで一番消費しがいいですとか、そういったお客さんの声を目立つように乗せていく。そうすることによって、新しく来たお客さんはすでに20個の失敗をして、最後に選んでくれたシャンプーに出会えたからラッキーと思うわけですよね。はい。ということは、その20個を排除できるわけです。で、そういうふうに過去に選んで捨ててきた、トーナメント戦で打ち勝ってきた、全国何百何校の中で選ばれた、決勝で1位になったよとかですね。それと一緒ですね。トーナメントやってるわけです。ですから、トーナメントの結果として自分の商品を選んでるっていうことをちゃんと自覚していただきたいんですね。ここでもう一度。ということは、そのライバルの存在はあるわけですから、そのライバル商品をお客さんは捨ててきて、自分の商品を選んできてくれてるわけです。ただし、さっきも言いましたけど、冒頭で言いましたが、これじゃなきゃダメっていう気持ちで選んでるんです。とりあえずこれも試してみたいなっていうことで選んでるわけですね。はい。ですから、その最後の選択肢の一つぐらいには残ればいいんですよ。二者択一レベルには。で、決勝に出ればいいんですね。決勝で勝とうが負けようが。はい。まあ、負けるっていうことはどういうことかというと、リフォームなんかは一社しか選べないですけど、シャンプーとかの場合は別に2本、2種類あってもいいわけですよね。女の子の、お風呂なんかによく聞くのは、やっぱり3つか4つのシャンプーがすでに並んでるとかですね、コンディショナー、トリートメント並んでる、そういったことを言ってます。ですから、複数のブランドというのは同時並行できたりするものもあります。それは商品の特性、特徴によるんですけども、種類によりますが、きちんと顧客は最終選んでこれじゃなきゃダメっていう選び方をしませんから、その時に、そのお客さん A さんは過去に愛用してたシャンプーがだいたい7つぐらいあってで 8個目にこのシャンプー選んだところ一番いいと今の自分に一番合ってると思ってこれを使ってます。それで十分なんですよ。それで過去の7つは排除できるわけです。具体的にその名前が上がってなくてもいいです。その7つを試してはダメ、試してはダメってやってきた労力を借りるわけですね。で、その人が選んだのはこれっていうふうにあります。ですから私だとアンケート取るときにお客さんにはですね、どれだけのお店と見積もりを取って比べた結果、当社を選んでいただきましたかとかですね、過去にいくつのシャンプーを使ってきたことがありますか、その中でなぜ私たちの商品を選んで使ってくれてるんですかとかですね、そういったことを必ず聞いていきます。で、それの中で使えるものをウェブサイトの中に掲載していったり、セールスレターに載せていくっていうことをやってるんですね。ですから、ライバルは、 自然とその過去に捨ててきた中に入っていってくれる可能性が高くなっていくんですね。で、お客さんからしたら、他のお客さんからすればですよ、その情報を見て、あ、私もたくさんのシャンプーを使ってきたけど、これに出会ったらいいのかなと思って使っ、とりあえず使ってみようっていうレベルで使ってくれるわけですね。はい。ここでこれじゃなきゃって指名になるレベルにはなりません。その必要もないです。でもそれでも売れるんです。で、買ってもらって商品が良ければリピートしてくれるだけの話ですから、商品力がなかったら、ただ単なる嘘つきになってしまうので、そういうものは売らない方がいいですね。まあもしくは売る相手を変えないとぴったりマッチングしないので満足度が低くなってしまうということになりますね。はい。で、逆にですね、奈良の場合はいいんですが、元から都会にいる場合、大阪とか東京とか京都、兵庫、そういったところにいる場合はですね、まあ兵庫だったら京都、大阪っていうのはまだその上っていうのは東京っていうのはあります。大阪でも東京っていうのはまだあります。でも東京の場合どうするんだっていう話になった場合ですね、それは海外っていうこと、距離的に遠い。海外、もしくは時間的に遠い過去とかですね。未来のそのリフォームを研究しているとかですね。まあ時間的に遠いところ、歴史的建造物とかですね。距離的に遠い、もっと海外だとかですね。そういった遠いところにさらに遠いところ、隣の芝生は青いのでよく見えるんです。ですから逆に田舎でもいいんですね。田舎の建築物で長持ちしている建築物を研究に行ってますでもいいわけです。逆に。ですから東京にいてる場合でも別にこれは当てはまるわけですね。はい。まあ、そういうふうにして、今お話ししただけでも、ものすごく排他力っていうところで、ノウハウが詰まっていることに気づいていただいたと思います。はい。おそらく私は早口で話しているので、聞き取れなかった部分っていうのは少ないかもしれませんが、理解がですね、浅いと困るので、何回か聞いていただいて、ちゃんとメモを取って見直していただきたいと思うんですね。そうすると、ものすごく、あ、こういうところに忘れてたなとか、思い出していただけるところあると思いますし、今後のご自身の消費行動の中で、なぜこのカップラーメンを選んだのか、なぜこの歯ブラシを選んだのか、っていうのも、もう一回思い出すといいと思うんですね。これじゃなきゃやけだ。これを探してたんだって言って歯ブラシ選んだことありますかってことなんです。あんまりないんですよね。はい。でも、これでいいんじゃないかなっていう感覚だったと思います。で、そこに残るためには、どういう結果で、なぜそれを選んだのか、安かったからなのか、何なのかっていうことですね。まあそういったところをですね、ちゃんと自分の日常の体験の中、経験の中からも思い出していって、それを実際に自分がチラシを作るときとか、LP を作るときとかに応用していくっていうことをやってみていただきたいと思います。はい。排他力っていうのはですね、何もお話をさせていただいて気づいていただいたと思うんですけど、ライバルを蹴落としてですね、ガンガン自分のところだけがっていうことじゃないんですね。自分のところは伸びようとすればいいわけです。で、結局は高める努力なんですよ。奈良から東京に行って勉強してるとかですね、大阪に行ってるとか、あとはですね、そうやってお客さんが集まってきたらお客さんが自分期待度が高まってきますから、お客さんが自分たちを鍛えてくれます。社員を教育してくれたりします。そういった効果も出てくるんですね。はい。で、特にいいお客さんに出会えたりもします。よりそういった選択肢が明確になっていて、それなぜかという理由も明確になっているわけですから、そのお客さんがずれないわけですね。自分たちが目指しているものから。ですから、いいお客さんとストレスなく仕事をさせてもらって、で、それでさらに自分たちの技術も向上していく。そういうプレッシャーを受けながら向上していくということですね。それを目指していただきたいです。ですから常に競争にさらされているという事実をもう一回理解してください。全ては戦争なんですね。で、戦争って言うと殺し合いで不毛なイメージありますが、まあ言葉が適切でないかもしれません。でもやはり競争っていう側面は避けられないんです。ですからウィンウィンっていうのはですね、他社の業界とウィンウィンでやればいいわけで、自社の業界でウィンウィンになる必要はないんですね、基本的には。はい。ただ単に市場を育てるっていう意味で、市場を潰す勢力が来たら共に戦う必要はありますけれども、もしくは、ちゃんと見切りをつけて撤退するとか、自分たちの経営資源を生かして別の分野に出ていくとか、応用して新しいところを切り開いていくっていうことはありますけれども、そういうことじゃなくてですね、やはり基本は競争です。で、競争に勝つっていうことで、いろんなノウハウが出ていますが、もう一度排他力っていうことで、これは他者を配慮するためのテクニックだなって理解をしていただきたいんですね。で、最後にですね、例えば、よく通販とかでも、あと残りわずかですとか、あと残り10個ですとか、在庫を表示したり、わずかって書いてお客様を焦らせて買わせるんだ、みたいなことを言う人がいますし、そういったことを教えているところもありますね。確かにそれは有効なんです。ですから私も否定しません。ただ、それは例えばですけども、そういうテクニックは、背景にちゃんと理解しておかないといけないのは、そうやって緊急性を持って、 ってお客さんに限定感を伝えて、あといくつってなった段階で、実は他者排除が働いてる、排他力が働いてるっていうことなんです。つまり焦らってそこをもう買うしかないんですね。他者を調べに行ってる時間がないと思ったら、自然とあといくつって書くことによって他者を排除してるんです。はい。で、冷静に選択する気持ちをなくさせてるっていうことになっていくわけですね。それがいいか悪いかは別として、そういうテクニックは実はその裏にちゃんと排他力が働いてるから有効だったということなんです。そこを理解してくださいということです。ですから全てのビジネスにおいて競争の局面では、ちゃんと排他力ということが働いていって、二者択一に最終的になって最後一個を選ぶ。選ぶときもこれじゃなきゃダメっていう選び方っていうのはあんまりしません。ただ、中にはこれじゃなきゃっていうふうに思ってもらうテクニックもありますし、そういった考え方を用いて戦略的にウェブサイトを作ることによって効果が出るってことは当然あるんですね。ですからこれもこの講座の中でお伝えしていきますが、とりあえず今回お話ししたかったこと、排他力っていうのはこういうもので、それなりにやっぱり力があるんだな、応用範囲も広いんだな、理解しておかないと損するんだなぐらいは分かっていただきたいと思います。